皆さんおはようございます。1月30日のシース礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。寒い日が、続いております。まだまだ、春は遠いのかなと、そういうですね、思いが、します。すでに皆さんにお知らせしました通り、コロナウイルス感染いまだに、収束されない、まん延防止のですね処置が出ました関係もありまして、私たちの教会は今日この、30日から、2月の13日までの間、自粛することに決定いたしました。しばらくの間また皆さんとお会いできませんけどもですね、このようにして、ホームページを通じてですね説教を聞き礼拝を守っていただければ、嬉しく思っております。今日この与えられました聖書、マルコによる福音書の1章40節から45節であります。こう病気を患うというのはですね、特にまたこう治る見込みのない病というものも、あります。本当に、怖いです。ある人はあるいはですねこう、人からこう忌み嫌われるような病気になるということもありますが、私たちにはですね本当にこの過酷な苦しみとなります。本当に病を得る病気をするっていうのは本当につらいことであります。主イエスはですねそのような病気の人々をですね癒されましたけども、私たちにはこの癒しの力はないんですね。このような現実の中でですね、私たちはどうすればいいのか。今日私たちはマルコ福音書の一章を通してですね、御言葉に聞きたいと思います。まずはマルコの福音書の一章の40節です。さて重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言ったと記されています。主イエスがこのガリラヤをこの伝道のために巡回されておられました時に、雷病を患っている人が主イエスのところに来ましてひざまずいて言ったわけです。御心ならば私を清くすることができますと、御心ならば清めてくださいと彼は頼んでいるわけです。この雷病の患者の人はですね、主イエスが町や村々を巡って宣教されてですね、病の人々を癒されるのを目撃しまして、この方は不思議な力をお持ちだと、この方なら私の病気も治してくださるかもしれないと思ってですね、主イエスのところに来たものと思います。しかしこの人は主イエスにですね癒しをですねこの無理には願っていないんですね。彼が言うのはただ御心でしたら清めてくださいという、まあ哀願というようなことでしょうですね。自分は清められる資格はないけども、それでも憐れんでくださいますかとこの人は願っているんです。彼はですね治してくださいじゃなくて清めてくださいと求めてます。それはですね、 この人が患っていたこの病、重い皮膚病と聖書ありますが、まあ雷病という特別な病だったんだと思います。当時ですね、まあ雷病というのは細菌によってですね、皮膚の表面がこう壊死していく病気でして、この不治の病と考えられておりました。顔や手がですね崩れていく、その症状から人々にですね忌み嫌われまして、また伝染するものとして恐れられていました。雷病はですね、ギリシャ語ではレプラと呼ばれますが、レプラですね、ヘブル語ではツァラハト、チャラートですね、打たれたものと呼ばれている。神様に打たれたもの、呪われたものとしてですね、宗教的には汚れたものとされました。先週もですねお話ししましたけども、町の中に入ることは許されなかったんですね。ですから大体この町の郊外に住んでいたのが常であったと言われています。道を歩くときにはですね、私は汚れているから近寄らないでくださいというようなことを、類いの言葉をですね言わなければなりませんでした。この雷病の患者はですね、病気と社会的なこう差別のですね双方で苦しめられていたわけですですね。その雷病の人がですね、シリエスのところに来たことは、この越えてはならない境界線をですね、この越えたことを意味すると思うんです。雷病の患者が他の人に近づくことはですね、立法違反だったんです。石を投げられて殺されてもですね、仕方のない出来事でありました。彼は命がけで CS の前に来たということになるわけですね。この頃のですね、社会といいますのは、雷病をですね、汚れた病として忌み嫌っていましたから、彼自身も自分を汚れていると、自分は汚れていると思っているんです。詩編の88編の9節から13節ですけども、旧約の925ページにはですね、雷病患者のこの悲しみを歌ったものであるわけです。925ページ、旧約聖書ですね、ちょっと開けてみますか。925ページ、旧約聖書の925ページ、詩編88編の9節から13節にこうあります。あなたは私から親しいものを遠ざけられました。彼らにとって私は忌むべきものとなりました。私は閉じ込められて出られません。苦悩に目は衰え、来る日も来る日も、主よあなたを呼び、あなたに向かって手を広げています。あなたが死者に対して驚くべき御業をなさったり、死霊が起き上がってあなたに感謝したりすることがあるでしょうか。墓の中であなたの慈しみが、滅びの国であなたの誠が語られたりするでしょうか。闇の中で驚くべき御業が、忘却の地で恵みの御業が知らされたりするでしょうかですね。このように記されています。これはですね、この雷病の患者の悲しみを歌っていると言われています。 この詩編の作者はですね、自分を死者と呼びまして、黄泉にいると思ってるんですね。生きているのに死んだも同然だと考えてます。この主イエスのところに来た雷病の患者もですね、自分は罪人であって清めていただく価値はないと考えていました。それでも憐れんでくださいと主に願いました。主イエスはですね、その人の必死の訴えの中にですね、彼の悲しみと苦しみをご覧になられまして、命の危険を冒してまで自分を求めてきた行為にですね、感動されたわけです。一章41節、イエスは深く憐れんでとあります。怒りに燃えていた、そういう思いもあったと思います。病気にかかったものも汚れたものとして排除するですね、人間の罪に対するこの怒り、人がこのように苦しんでいるのに誰も憐れもうとしないことへの怒り、イエスは怒りに燃えてこの人を憐れまれたと言えると思います。主イエスはですね、手を伸ばして彼に触られました。雷病の患者に触ることはですね、この感染の危険を犯すことでありまして、また汚れた者に触るなというですね、律法を破る行為でもありました。主イエスはですね、あえてその法律をですね、破られまして言われました。よろしい、清くなれ。こうして雷病患者はですね、癒されました。この雷病の患者はですね、命の危険を冒して主イエスにですね、のところにですね、来ました。だから主イエスも命の危険を冒してまでもですね、冒してまでもこの人に触れられました。境界線を越えてまで人を憐れまれる方、この方こそ私たちが主と仰ぐ方なんですね。マルコ1章40節から45節にある記事はですね、マタイでの福音書では8章1節から4節にあります。ほぼ同じような書き方をしてますが、マタイはですね、雷病人やですね、この悪霊に疲れた人の癒しを主イエスがなされたことをですね、伝えた後でイザヤ書の53章の言葉を引用しました。彼は私たちの災いを負い、私たちの病を担ったと。イエスは雷病人の手を伸ばしてその病を癒されました。それはですね、雷病にこう感染する危険を冒してですね、それ以上に律法に反する行為なんですね。律法を規定するレビ記は述べてます。レビ記の5章の3節ですが、人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れると、彼がそれを知った時には罪に定められると記されている。主イエスは雷病患者に触れることを通してですね、その人の病、その人の苦しみを自分のものとされて病を癒されたんです。主イエスは雷病の患者を癒された後ですね、言われました。1章44節です。行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさいとあります。レビ記の14章にはですね、雷病の患者が治癒したらですね、 祭司に体を見せて注意を確認してもらって清めの儀式を受ければですね、その人は再び社会に戻れると規定されています。主イエスはあなたは清められたんだからもう一度社会の中で暮らしなさいと言われました。2000年前にですね、雷病患者の社会復帰を促す方がおられたことをですね、私たちはですね覚えたいと思います。日本ではですね、雷病にこうかかった人は施設に強制収容されました。そして病気が治りましても施設を出ることは許されませんでした。先週もあの長島愛生園のお話をしたと思いますが、そうなんです。1996年に雷予防法の廃止に関する法律がですね執行されました。施行されました。社会復帰の条件は揃いましたけども、現実の復帰は困難でありました。元の患者たちはですね、強制収容を行ったことは人権侵害だったとして裁判を起こしまして、2004年1年の5月にですね、熊本地裁は原告勝訴を言い渡しました。判決はこう言ってます。原告らは療養所に強制的に収容させられて、社会とのつながりを断ち切られ、普通の人間の社会に戻れない状態に置かれたですね。雷病患者は全て死に耐えるべき、死に耐えるべき存在と刻印する絶対隔離、絶滅政策においてですね、死に耐えるべき場である療養所に隔離収容されたと。死に耐えるべき存在として、死に耐えるべき存在としての絶望、それ自体が原告らに精神的打撃を与え、その意識の奥底に深い傷を残すことになり、原告らは大きく人間性を阻害されたとあります。2000年前のユダヤより悲惨な状況がですね、現代の日本にはあったのです。実際に本当に、島の施設に隔離されている姿、先週もお話ししましたけど、長島愛生園のお話はしたと思います。本当にそういう中でその住まいがのいっぱい残されてますけども、高い塀でですね囲まれていて、外からは見れないようなですね住まいですですね。でしかも人には会わないですね。で教会にもですね、さまざまな思い煩いとか障害を持たれた方々が来られることもあります。これらの方々は本当に苦しみの中からなんとか楽になりたい、癒されたいとの切実な思いを持ってですね、求道されて信仰告白から洗礼へと導かれる場合もあります。しかしこの受洗した後の教会生活でですね、病気が好転しないで悪くなったりですね、こう対人関係がうまく結べなかったりしまして、いつの間にか教会を離れ気味になっていく場合もあります。そのような時ですね、こう無力感を覚えるのは常のことだと思います。私たちは病気についての理解やケアの方法がわからないという不安でですね、一歩引いてしまうのです。この時私たちは思い起こすことができるでしょう。苦しむ方のそばに誰よりも近くいて、その苦しみを共に担っているのはですね、主イエスだということを思い起こすこともできるでしょうか。 癒しと和解はですね、この神様の技であること、私たちは神のなさることを、技を明かしているだけであるということを、私たちはですね、分からなきゃならない。癒しはですね、神様の技なんです。私たちには癒しはできません。目の見えない人が見えるようにこうなっても、その人はですね、本当にこう本当の幸せをこう持たれてんだろうかと、そういう思うを持つこともあります。歩けない人が歩けるようになってもですね、それだけでは救われないんです。マルコの一章の物語はですね、癒しの物語じゃなくて救いの物語だと思うんですね。癒しの背後には主イエスの十字架があります。主イエスは雷病患者の罪も私たちの罪も背負って十字架に付かれたのです。その十字架によって私たちは解放されたんです。私たちが伝えるべきはですね、ことは癒しばかりじゃなくて救いということなんです。救われるということなんです。主イエスの十字架、この救いはですね、十字架から来るんだと。主イエスが癒しの技を行われたことをですね、その御業を述べ伝えて行っていくことなんですね。それが救いの技になるということだと思うんですよ。それこそがですね、私たちの委ねられていることじゃないでしょうか。新型コロナウイルス、この感染にですね、この恐怖するこの世の人々にですね、この主イエスキリストの救いの御業をですね、私たちは述べ伝えていかなければならない、そのように願うものであります。どうか皆さん、コロナウイルス感染、本当にいつやむのでしょうかと問いたくなるような昨今であります。どうか私たちも主イエスキリストのに御救いがある、十字架の贖いによって私たちは救われているんだ、そのことをですね、述べ伝えていくことが私たちにはですね、一番なすべき技ではないかと思うんです。どうかこの今コロナウイルス感染収束未だなりませんけども、常に神様の救いの技を多くの人に述べ伝えてまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにとお祈りをいたします。願いと感謝、神様、どうかこの世のすべての人の上に豊かな祝福をお与えください。おじまどう者に、コロナウイルス感染によって嘆き悲しむ者に、あなたの豊かな慰めをお与えください。それを私たちも豊かに述べ伝えていくことができますように、どうか導いてください。この時を感謝し、この願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。